新年明けましておめでとうございます。
はい、すごい進化ラジオ、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、この番組はですね、もともとは大学のねオンライン講義としてコンテンツを作って、それを学生に配信するのと同時にポッドキャストで全世界に向けて配信していたんですけども、
はい、
まあ我々の大きな目標目的としては進化リテラシーを皆様へ、
はい、
ということで、まあ、進化リテラシー我々が作った言葉ですけれども、
まあ、ノリさんが作った言葉ですけれども、
はい、造語です、まあ、科学リテラシーとか情報リテラシーとか言うけどね、その科学とかの知見をどういうふうに社会とか自分自身の人生に生かしていくか、これ正しく理解しないとね、正しく使えないっていうのもありますけども、まあ、進化とかね遺伝学絡みの話ってちょっとややこしいじゃん、
はい、
でよく間違いというかね誤解もあるんで、そういうのをねこういったポッドキャスト番組を通じて何かこう皆さんのね役に立てればだと思ってますけれども、Spotify 独占配信ということで、Spotify の方ともね何かこういろいろとアドバイスもらってるんだけど、長く聞かれるようなそんな番組を目指したらどうですかみたいなことは言われていて、
バズりを目的とするのではなく、
そうそう、例えばニュース番組だったらその日に聞かないといけないとかさ、
おうおう、
1年経ったらもう遅いじゃない、
はいはいはい、
だけど例えば教科書だったら、ね、古い教科書でも、ね、何世代にもわたってこう読み継がれるみたいなのあるじゃん、うん、だから今回ねいろいろエピソードアップロードしてるけど、それをなんか、ね、1年後2年後もっと先でもね皆さんにこう、聞いてもらえるようなそんな番組を目指していきたいと思っていますが、
はい、
今回は時事ネタ含みますね。
まあ、たまにはいいんじゃないかと。
たまにはね。
いや、時事ネタやっぱ好きな人多いと思います。
はいはい、
僕もそういうの好きなんで、
はい、
ちょっと時事ネタ王に歓迎です。
ちょっと最近のニュースも絡みながらですけれども、
おいっす。
で、そもそも何最近喋っていたかというと、利己的な遺伝子シーズン。
ああ、ちょっともう僕もう忘れちゃったかもしれない
でしたね。
ちょっとお願いします。
はい、利己的な遺伝子はリチャード・ドーキンスの、まあ、ベストセラー、まあ、センセーショナルな本で、まあ、世界的にもね、よく読まれた本だったんだけど、結構難しい
難しい。
これ改めて僕も読みましたけど、
はい、
なんなら僕ガチの専門家じゃないですか。
ガチです。
まあ難しいです。
ちょっともう分かりやすくしてくださいよお願いしますよ。
でなんかね、その分かりやすく解説まあそれもう本読むしかないんですけども、
はい、
まあ、ざっくりこういうことを言いたいんだなっていうのをちょっと柔らかく、
お願いします、
紹介していってるところですけども、前回って言ってもその年末2022年の年末くらいのエピソードで群淘汰の誤解みたいな紹介しましたね。
いや、あら間違えますよあれ
群淘汰、
はい、
群れ淘汰と書いて群淘汰、まあ、英語で言うと
ポピュレーションなんちゃらみたいな何でしたっけ、
グループセレクション。
あ、グループセレクション、はいはい、いや、もちろん知ってますよ、はい、もちろん知ってます。ちょっとパッと出てこなかっただけなんで、は
い、もうカタカナでグループセレクションと言ってもいいくらいですね。で、群淘汰も定義いろいろですけども、まあ、よくある誤解としては、なんかね、こう生き物が集団とか種のために、種の保存とか繁栄のために振る舞っている行動しているんじゃないかっていうのが、なんか直感的ではあるんだけど、よくある誤解だったんだけど、
あ、いや、あれものすごいしっくりくるんですよ最初聞いた時。そうなんですよ、
はい、で、それをね、そういった直感的な誤解みたいのあるんで、ドーキンスが利己的な遺伝子で、そうじゃなくて遺伝子のために行動してるんだよみたいな、その誤解を解くために頑張ってるっていう話でもあるんやけども、今日はですね、やはりドーキンスそんくらい頑張っていたと、もう 3,40 年前からずっとこうやって本書いて群淘汰は違うんですよと主張してきたんですけれども、とはいえ群淘汰の誤解は根深いですねという、ちょっと本から外れて最近の日本のニュースとかね、関連するまあこうメディアの記事とかそういうのを参考にしながら、お話ししていきたいなと思います。
おいっす。
で、2022年の年末に NHK の番組で超進化論見た？
いや、見てないっす見てないっす。
この超進化論の超ってどういう意味ですかね。
スーパーってことなんじゃないですか。
スーパーサイヤ人のスーパーですね。
おお、
すごいってことですよね。
つまり 我々と同じってことですか。
すごい進化論。
お、
いやでもきっとその NHK 我々のラジオにインスパイアされて作ったんじゃないですか、はい、
それがされてません。
されてないんですか。
そういう話なんです。
あ、そういう話。
でこの超という字、
はい、
じゃあ超を訓読みすると何ですか。
まだまだ新年最初から難しい問題を出すじゃないですか。ちょっと分かんないです。
超えるでしょ。
あ、そうですね、
超えるっていうじ
ゃん。はいはいはい、そうですそうです。
どうやらそのニュアンスも入ってる。
超える、
進化論を超える。
進化論超えちゃうんすか。
超えちゃってることを意図している。
おお、
これどういう番組だったかというとね、 NHK の超進化論、植物と昆虫の回があって、
はい、
まあ、2回すでにあって、まあ、あと微生物の回も年明けにあるみたいですけども、あの有名な俳優さん何名か出られて、で西田敏行さん、釣りバカ西とか、
はいはい、
堺雅人さん、
お、
もう超豪華なの、
はい、
まあ、ちょっとそういったなんかこう演劇みたいのがありつつ、あの生き物の取材したね、あの綺麗な映像が流れてくる。
めっちゃ面白そうじゃないですか。堺雅人さんってことは、でどんなキャラクターですか今。僕リーガルハイと半沢直樹の、
うん、
なんか全然キャラクター違うじゃないですか、
はいはいはい、
どっちのキャラクターでやってるんかなって今気になりました。
はいはい、はい、いいですね、その辺の話ですね、はい、今日は
その辺の話ですか。
半沢直樹かっていう、進化論を超えるっていうのはどういうことか、まあ僕の解釈入ってますけれども、進化論を提唱したのは誰かと。
チャールズ・ダーウィン。
発音変ねやけど。R の発音が難しいけれども、
ノルさんちょっとじゃあお手本お願いします。
ダーウィン。チャールズとか難しいよ、 R と L があるから、日本人すごい難しいよ、まあ、はい、まあええけども、
はい、
ダーウィンが進化論提唱しました。どんなイメージかというと、生存闘争、まあ、競争をしていると、それがダーウィンの進化論だったんだよと。でそれに対立する構造として、構図としてね、ストーリーのこの話の組み立て方として、生き物同士は協力し合ってんだと、
うん、
協調しているんだと。でそれが超進化論。
おお、じゃあ群島太に近いってことですか。
誰も俺はそういうこと言ってへんよ。
あ、そういうこと言ってないですか。そういうこと言ってないですか。
言ってないけども、もうなんか最初のもう出だしがそんな雰囲気はしてまして、
ー
ダーウィンの生存闘争、
うん、
競争し合っている VS 最近の研究の知見ではいろいろ分かってきましたよ、生物同士は協力しているんですよ、協調してますね、みたいな流れでしたね。
あの確かにそのエビハゼとかだったらバチバチに協力してる総理共生みたいなやつなんで、
はい、
それは確かに協力し合ってるって感じがありますけど、ね、そういう例もあると思います、
はい、でだからやっぱり、しかもだけどやっぱり人々の倫理観だったり、
うん、
こう常識的な見方に合致していますよね、
うん、合致してるんですよ。
だからこのもう科学的にどうとかっていうのもあるんやけど、まあ、番組としては方針としてこういうストーリーでいくと、よくよく究極的に考えてみたら、まあ、視聴者がそれを求めてるやと、
お
っていうのもあるよな、
はい、
科学的に正しいかどうかは別としてみたいなね、
うん、
でしかもやっぱ見方の問題なんて、事実はこうだけどそれをどう見るかなんで、
そうですね、見たいように見りゃいいわけです
から、そうだから完全に間違ってるような感じでもないのよ、
まあ、やっぱ多分専門家の方が監修されてるはずなんで、
監修はしてるね。ただまあちょっとダーウィンが来たとは違うね、
あ、我々推しのダーウィンが来た、
ダーウィンが来たではあんな雰囲気出さないくらいの、その協力とかにこうフォーカスした番組でしたね。
具体的にどんな話してはったんですか。
だから植物同士がコミュニケーションしたり、
うん、
ね、昆虫どうだったかな、まあ、あんま記憶にないですね。
あんま記憶にない。
だから映像がすごい綺麗、
あれすごいですよね本当に。
最新の
なんかダーウィンが来たとかもそうですけど、あん、なんかテントウムシの回とかありましたけど、どんなカメラでどうやって撮ってんだみたいな、なんか普通にね、カメラ、スマホのカメラとかいいカメラですけど、あんな風に映像撮れないんで、
そうそう、
どうやって撮ってんだろうなって思います。
だ、映像綺麗だなっていうのと、そのストーリー仕立てに関しては、あ、ちょっとなんか競争と協力ってこんな感じじゃないのになっていうのを思いながら見てたから、あんまり記憶にない。堺雅人さんね、やられたらやり返す、倍返しだっ って言ってる割にはこの番組に関してはすごい協調的なまあそれはそういう演技ですけどね、
うん、
はい、やってましたけど、でもやっぱり利己的な遺伝子見てると読んでると協力すると、生物の別の個体同士あるいは種類が違くても協力する、さっき純喜が言ったエビとハゼが共生してるとか、
はい、
そういうのはあるんやけど、それもなんで協力しているかっていうと、ドーキンス流に言えば利己的な遺伝子の仕業だと、
うんうん、
遺伝子が自分がどうすれば自分のコピーを次の世代に伝えられるか、それをこう考えた、まあ、遺伝子、まあ、ただの分子だから別に考えるもクソもないんだけども、どうすべきかっていう時に相手と協力した方が得、自分が得だから、うん、そういう時には協力しますよと。
ちょっと血も涙もない話です
ね。涙もないんだけど、まあロジックとしてはそれは考えられるけど、
はい、
まあやっぱ群島多の誤解っていうのは根深いなと思いましたね。
なるほど。
続いての話題なんですが、
はい、
またその群島多絡みの誤解みたいのが、まあ私が見つけたんですけども、
はい、
このすごい進化ラジオとポッドキャストやってますけど、すごい進化っていう本があるんですね。
え、それノリさんが書いたんじゃないですか
私が、ね、数年前に書いた本が中高新書から出てるんで、ぜひ読んでいただきたいんですけども、
手前味噌です。
手前味噌の話で恐縮なんですけど本出すじゃないですか、
はい、
出版していろんな本屋とかでこう販売されてるんですけども、
はい、え、お金入ってるんじゃないですか。
あ、それにもちょっと絡む話なんですけど、
はい、
幸いにもというか、その出版された年の冬くらいに大学とか高校で受験があるじゃないですか、
はいはい、
入学試験、
はいはい、
その問題にすごい進化の本の一部が採用されたんです。
あ、なんかこんな話言うてましたね。
だから岡山大学の試験問題、国語やけどね。
それっていうのはやっぱその著者に大学の入試でこの本のここ使わせてもらおうと思うんですけどいいですかみたいなメールが来るってことですか。
その事前に来ることはないね。だからそしたら問題が流出しちゃうじゃない。
あ、ノリさんからってことですか。
ああ、そうだね。
後で使って、あ、で使いました。
事後報告、
ね。へえ。
まあそういうなんかルールになってるな。
あ、そうな
の。岡山大もそうだし、あと和歌山県の場合は高校入試でしたけどね。
へ
え。別の本の別の箇所とか。
はいはいはい。
あとなんかいくつかあったと思うけど、割と最近だともう中学入試でも使われる。
マジっすか。
小学生。
え、小学生。小学生があの文章読むんすか。
ませすぎやろ。
漢字ありますよねすごいな。
でもこれずっと言ったらもう本当小学校入試でも出てくるかもしれない。
やばすぎる。
幼稚園
で。でもやっぱ今あのあれじゃないですか、小学生も一人に一つタブレットの時代なんで
そうそうそう、
もう漢字とかもなんかどんどんこうインプットするのが早くなって、はい、そういう時代来るかもしれないです、
はい、そういう話です。で、入学試験に採用されると、まあ、さっき純喜言ったけど、その事後的にこう使っていいですか、まあ大学から来るかな。大学というかその学校というよりかは入試問題に採用されると全国のその問題集に使われる、
はい、
赤本とかあるやん、
はいはいはい、
岡山大学の過去問集とか、
はい、
あとは過去問集に限らずなんかそういう受験関係のテキストに文章使われるやん。でそれでその著作権が絡んでるんで連絡来ますね。
おお、は
い、ってな感じで、なんか自分の文章がどういうところに使われてるのか、まあまあちょくちょくチェックとかしてたんですけど、最近高校生も YouTube で勉強してるやん。
YouTube の教材やっぱ充実してますね。
そうそうそう、はい、スターサップとか、まあ無料で見れるやつとか、まあ有料の動画とかもあるんやけども、
みんな分かりやすくまとめてくれてるんですよ。こんな分かりやすくまとめてくれてるみたいな。
上手でしょ。
やっぱそういうのに限ってやっぱ再生数高いんですよ。
あ、はい、でそのあったんよ、その俺の文章の問題を解説してる動画と。
あ、マジっすか。
うん、もうすごいえぐられるのかなと思って、
はい、
ちょっと攻略されてんのかなと思って見てたんですけど、
はい、
っていうかそもそも入試問題に採用されるってことは文章が難しいのかなと思って
ノリさんの鉄板ネタじゃないですか
と思ったんだけど、まあちゃんと書けてるんでしょうね、問題になるから。
きっとそうですよ、
論理的にね。
きっとそうです、
はい、で何のロジックの話だったかというと、ハンディキャップ理論のこと。
あ、
これあのポッドキャストでも正統多のシーズンで解説しましたけれども、あの本の中でもハンディキャップ理論面白いって紹介したんですね、
はい、
でよく言われてるのがクジャクの羽はなぜ美しいか、
はいはいはいはい、
オスのクジャクね、
はいはい、
あんな綺麗なと。 でこれこうまた対立みたいな構造があって、一つは生存のためと、
うんうん、
生存のためにああいう羽いらんと、邪魔と、
目立つと、
飛ぶのに羽って、鳥の羽ってそもそも飛ぶための羽なんでしょうけど、あんな長かったら飛びにくいと、
飛びにくいと、
しかも色が派手派手だと天敵から目立ってしまう、
踏んだり蹴ったり、
踏んだり蹴ったりで生存のためには役に立たない、非効率だという話ですね。その一方で繁殖のためには役に立っていると、羽が美しいほどメスにモテるみたいな、
へいへい、
でなんで美しいほども綺麗なほどモテるのかっていうのは、そのロジック難しくて、まあそれを説明したのがハンディキャップ理論ではあるんやけども、まあ、一応繁殖のためには美しい羽っていうのが有利、生存のためと繁殖のためっていうのがこう対立対比する構造になっていて、
うんうん、
なんか生物の進化ってこう経済的というか合理的に無駄を省くように形質ってこう進化している感じはするんやけども、自然淘汰の結果クジャクの羽みたいな派手派手な、なんかこう無駄がたくさんあるような形質も、特に繁殖においてはそういったオスの模様とかが進化しやすいですよねみたいな文章のパートで、
はい、あ、それが書かれてあったってことですね、そのロジックみたいな。
でそのちょうど対立の構造があるから問題にしやすいじゃん、
はいはいはい、
みたいな話だ。
なるほどなるほど。
でそれはその解説してあったんやけども、その最後の動画の方で満塁ホームラン級の答案っていうのがあったんですよ。もうこれを書いたらもうめちゃくちゃすごいと、国語の現代文の問題でこう普通に書いたら10点中8点9点って取れるところを10点にするにはどうしたらいいかくらいの満塁ホームラン級の答案っていうのを見たら、なんでクジャクの羽は美しいのかっていうんで、最終的な結論は種の保存繁栄のためってなってたんです。
マジっすか。
で俺の本には
もうそれセカンドゴロっすよ
いやいやいやいや俺の本には一切書いてない。
お
だから深読みというかちょっと読み間違えちゃってるというか書いてないからね。で特にその現代文の答えだったら、あの文章に書いてあることを答えないといけない。
あなるほどなるほど。だからのりさん その抜粋されたそこの部分からはそういうふうな回答が出てもおかしくないということですか。
いやおかしい。
おかしいですか。
おかしい。で一切書いてない。俺は書くわけない。
確かに確かに。
でもなんでそう誤解したかというと、はい、だから俺の文章が大学入試になってそれを解説している方の動画を俺が視聴して、なんでその人が誤解しているのかなっていうのを今俺が解釈しているんですけど。
おう、分かる。はいはいはい。それはなんでなんですか。
それはなぜかというと、
はい、
生存と繁殖の対立構造があったじゃない。生存っていうのは天敵に食べられないとか生き抜くため、
はい、
繁殖っていうのは子孫を残すと、
はいはい、
生存にあたる部分は自分のため、自分個人がどう生き残るかのためってこと で一方で繁殖のためっていうのが繁殖イコール種のためっていう、子孫を残すっていうのは、
はいはいはい、
種族の繁栄とか保存のための行動であると。
なるほど。
でそういうやっぱり一般的には思い込みがあると。
すごいしっくりくるんですけどね。それが
くるでしょ。
はい、しっくりくるんですよ。
だからその生存と繁殖っていう対立構造は確かに分かりやすいんだけど、生存は個体のため自分のため、繁殖は集団種のためみたいな対立構造が満塁ホームラン級の回答やった。
なるほど。
でもまあドーキンス風に言えば生存も繁殖も遺伝子のためなんですよね。
まあ、僕も本当何回も言ってますけど、勉強してるからそれが違うって分かりますけど、まあ、しっくりくるんですよねやっぱ
そうそう。だからこれはもうね、人間の直感とかね、
はい、
そういうのに合致してるんで、
はい、
まあ致し方ないでしょうと気もしましたけどね。
うん、まあ確かに実際それで満塁ホームラン10点取れるんであれば、まあ書くべきですしね
どうでしょうね。まあ採点してる方も分かんないでしょうね。
そうなんですよ。採点してる人がこれ10点だってもし書くのであれば、やっぱテストではそう書くのが一番適応的なんじゃないですか
まあです、まあ俺の元の文章に書いてないですからね。
あ、
ちょっとオーバーランしちゃったかもしれないです
ね。どうなんですかね、点数何点なんでしょうね気になりますね。え、ちなみにノーリさんが採点者だったらそれ何点しますか
言えないです。
言えないですか失礼しました。
いや他にもいろいろあって、その2022年のなんか年末あたりのネタだけでもいろいろあったんですけど、例えば、まあ、僕が好きで聞いている古典ラジオポッドキャストのね有名な番組ですけど、そこでなんか老い寿命の話してて、人の寿命とか老い、はい、なぜ老いるのか、なぜ寿命があるのか、あの
テロメアがなくなっちゃうから、
ね、例えばねそういった生物学的な根拠みたいのもあるじゃない。もちろん人間がねそれをどう認識してきたのかとかね、そういった歴史上とかね文化の問題もあるけど、そういった生物学的な現象だよね寿命とか老いっていうのは。だからそういう生物学的ないろんな説明があるじゃない。で純喜が言ったような染色体がとかのその代謝がどうのこうのみたいな、こういう体の内部のね生理学的な事情もあるし、で面白いのがなんかこう進化的な説明みたい、なんで寿命が進化するのかみたいな。例えば人間だったら寿命だいたい60年だとして、なんで40年じゃないのかとか、なんで80年じゃないのかとか。
なるほどなるほど、
ね、他のネズミだったらもうちょっと寿命が全然短いじゃん。寿命がどう決まってるのかみたいな話で、まあありがちな説明というか、なんか聞いててなんか、あこういう雰囲気だなっていうのは思ったのは、寿命が来るじゃん、
はい、
ずっとさ寿命が来なくてその個体がずっと生き残っててもいいんだけど、そうじゃなくて寿命が来て次世代を繁殖で産んで命のバトンじゃないけど、まあドーキンス風に言えば遺伝子がこうコピーされていくんやけども、世代がこう繰り返されていくわけじゃない、
はい、
でそれがなぜかと、なぜ寿命があるのか、生物は老いるのかっていう話なんだけど、一つの説明としては、まあ、説明になってるかは別として、よく言われていることは、世代交代をすると特に有性生殖とかすると、子供の世代は遺伝子が結構違うよね、あの子供と親ってクローンじゃないから違うバリエーションができるじゃない、
はいはい、
でそういった時に例えば病気だったりなんかこういろんな撹乱が起きた時に、ずっと同じやつがこういったあの生き延びてたら、そいつが死んじゃったら終わりなんだけど、
うんうん、
いろんなバリエーションを出しておけばその集団が全滅することがないと、病気とか流行っても、うん、
はい、
だからバリエーションを出せばその集団が生き残れるみたいな、
お
っていうちょっと群島多的な匂いのする説明って、
うんうんうん、
まあ、寿命の進化とかで言うとありがちなんですけど、
僕も最初そうだと思ってました、うん、
でもその繰り返しに言うけど、生物っていうのは種の保存のためだとか集団の繁栄のために何か行動するような進化っていうのはほとんどありえないんです。自分個人のためというか、まあ、厳密に言えば遺伝子がどうコピーされて繁栄していくか、そこに根拠を置いた説明が必要なんですけども、なかなか誤解しやすいじゃない。
いや難しいんですよやっぱ
じゃあ集団のためじゃなくて個体レベルのために、なんで寿命が進化したのかなっていうことを真面目に研究してる人ももちろんいるんで、そういうの話も面白いよね。まあいつか話したいなと。
あ今回は話さないですか。
今回もうもうそんなもうもっと根深い話なんで、
あもうこんな数十分では話しきれない、
数十分で話しきれないですね、まあ、1時間くらいあれば。
なるほどなるほど、
はい、また僕も勉強 したいなと思いますけど、ね、
今から1時間喋っていただいても大丈夫ですよ
勉強しておきます
お願いします。
で時事ネタということで、まあ群島多の誤解の話ではないんですけども、まあちょっと群島多のちょっと匂いがするというか絡む話として、多様性の話をちょっと最後にしたいと思います。これも2022年年末あたりの時事ネタですけれども、大学と多様性みたいな話で、我々その生物多様性シーズンっていうのがあって、一番そのシーズン最初に大学における女性の割合みたいな
話をした。これもノリさんの鉄板ネタじゃないですか。
鉄板ネタですでこれなんていうのかな、あの想像上のネタとして、東大は今その女性の教員が少ないのね、女子の学生も少ないけど教員も少ないと、まあ、女子が少ないと、だから積極的にこう女性を、まあ、入学したらどうなるのかみたいな、まあ、議論をポッドキャストのエピソードでもしたと思うし、まあ、大学の授業でもやったりするんやけども、そういう話をして、だから女子枠を作るみたいな。そうすると例えばだけど、本来は普通にテストやったら合格できるような男の子も女子枠のために不合格になること入れるし、
うんうんうん、
でも極端に女性が少ないような状況を改善するには、そうやって積極的に制度を作っていくみたいな、
うん、
まあ、そういったなんていうか議論のネタとしては面白いなと思って、
はい、
仮想的な、ね、状況をあの想像しながらどうですかみたいな感じでよく議論していたんやけど、でもほんまに東大とかやってる やるんすよ。
やるんすか。
やる。
女子の方がその
これは、ね、
入学するのに点数が低くても大丈夫みたいな。
点数が低くてもっていうとちょっと言い方があれですけどね。
どう言えばいいですか。
ね、東大の場合は、
はい、
学生じゃなくて教員ですね。
あ、教員。
教員の比率、
はいはい、
女性の比率を増やす、まあ、採用の枠を増やす、
うん、
今後6年間で女性の教授と准教授合わせて300人ほどを新たに採用すると、まあ、東大全体でね、
うん、
でそれ結構すごい数なの。だから女性限定採用公募みたいのを出すと。
女性限定採用で300人ってことですか。
そう。
おお。
だ、例えば進化生物学で准教授を応募しますみたいな、女性限定みたいのが、まあ、いろんな分野でやるんでしょうけどね。
なるほど。
それも東大がやったっていうのはすごいよ。まあ他の大学も続くかもしれませんけどね。で、東大じゃなくて東京工業大学、東工大、
有名です、
まあ、エンジニアだからその数学とか物理学とか強い、
はい、
でもうどう見ても男子学生が多い分野的にね。
まあ工業大学なんでそういうイメージが確かに僕もあります。
そうそう、工学部だからね、はい、数学とももうそうなんだけど、こっちはね、あの学生の女子枠これ作りますね。今年の入試、あの総合型選抜と学校型、学校推薦型選抜だから、まあ、いわゆる栄養入試ってあるじゃん、
うん、
あと高校の推薦がある学校推薦型選抜で150人近く女子枠、
うん、
だそこはもう女子しか取らない。
なるほど。
だ工学部でも女子がいないとあかんっていう判断なんでしょうね。
おお。
でこれは本当東大も東工大も、まあ、よくこういう制度を作ったなと、まあ、絶対反対した人、いろんな理由で反対した人いたと思いますけどね、
うん、
で実現するっていうのはもうこれはもうすごいこと。
海外とかだとどうなってるんですか。
多分ほっといても女子の、男子のバランスが結構取れてたりするんだと。
あ、じゃあ日本ならではの対策みたいな感じ
ですか。なんでなんだか分かんないよね。そうそう、だから他の先進国とかそういった科学頑張ってる国の中で日本のその女子の教員の比率、まあ、女子の学生の比率とかがほっといたらすごい低くなっていると。で理由は分からないよ、もういろんなことを絡み合って。でほっといてもさ、例えばアメリカの大学だったら割とバランス取れていると、それだったらいいんだけど、で日本もほっといたの、その成績順に上からね、なんかセンター試験と普通の大学ごとの試験やって上から点数順に学生取ってるしたら男子学生が多かったりする。まああと教員はね、そのいろんな理由あるけどね、そのほっといたらっていうか、なんかいろんなバイアスあるかもしれないんだけど、まあ、男性の研究者というか教員が多いとなってるんで、こういった積極的にその差をなくそうと、バランスさせようと、まあこうアファーマティブアクションとか言われるけども、まあそれをやってきたってことだよね。じゃあなんで東大も東工大もそうなんだけども、こういう制度を作ったか、
うん、
ね、今時ね、こう海外の、流行に合わすというか、日本だけ女性が少なくてダメじゃないかみたいな、こう世間のなんか風潮みたいなのあるやん。
ありますあります。
だからそれになんか、なんかいろいろ文句言われるとめんどくさいからなっていう理由でこういう制度を作ったなら、なんか積極的な理由ないですよね。
うん。
だから重要なのはなぜ多様性を高める必要があるのかっていう、まあ、その議論なんですね。
なるほど。
例えば頭のいい学生を集めたいっていう目的があるんであれば、まあ、入学試験で成績上位からどんどん取っていけばいいじゃん、
うん、
そういう話なんだけど、じゃあそうじゃないのかと。じゃあ東大の組織としての目的は何なのかっていう話だね、
はい、
そこの議論はどうなってるのかよく分かんないですけどね。
よく分かんないんですか。
どうだろうね。
あ、じゃあそういうのはその女子枠を増やす目的みたいなのはこう一緒に発表しないってことですか。
まあ一応書いてある、その最近はそのダイバーシティが大事だ、インクルージョンが大事だって書いてあるけど、じゃあなぜ大事かっていう話、
さらに一歩踏み込んだ話みたいなのはこうしてはないってことですか。
どうだね、公開されてるのかな。
うん、
だから多様性があると組織にとって何が大事かみたいな議論がないと、例えばね、女性が今数が少ないとマイノリティになってる、アカデミアというか、それと研究業界では、だからかわいそうだからみたいな、女性の地位向上のために 女性限定枠、教員なり学生なり枠設けますよって言っちゃうと、そのせいであぶれた男性側からすると、なんで女子だけ優遇するんだみたいな、俺の方が優秀なのにみたいな、うん、それなんか逆差別とか言ったりするらしいんです、うん、そういったなんかそういうこと言う人もいっぱいいるわけ、
まあ、みんなやっぱ勉強してますからね。
そうでしょ。だからその属性のためにやってあげるようだと、そういった議論になっちゃうのよ、
うん、
その下駄を履かせるとある。
あ、なんかノリさん言いますよ。
ない、俺が言ったんじゃないけど、その女性本人にとっても女性枠があるから入れたんでしょって周りから思われたら嫌だなって思ってるわけ。それもなんかおかしな話。
気にしなかったらいいのにみたいな。
だから多様性が何のためにあるのかっていうのが組織のためだと、
うん、
集団全体のためにこういう役割があるんですよと、
うん、
まあ、そういうのを積極的になんかこう提示できれば、
うん、
別に女性のためだけにこういった制度をやってるわけでもなく、男性のためだけにやっているわけでもなく、全体のために必要なんですよと、
うん、
じゃあ全体のためっていうのは、じゃあ東大とか東工大は何を目指しているのかと、
うん、
どういう組織を理想としているのかっていうのを学長レベルの人がズバンと言わんと、まあなかなか理解されないでしょうね。
おー、
言っといてください。
なんでですか。ノリさんが今からメールをこうカタカタ打ってですね、いや何のためなんですかみたいな、言った方がいいんじゃないですかって言ったらいいんじゃないですか、
はい。ということで、前半は軍通ったの誤解、後半は多様性の話しましたけども、はい、多様性、集団のためにこういう制度設計するって、なんかちょっと軍通ったの匂いしますよね。
あ、そうですね、
はい。でこれは人間特別で、まあ、特に人間社会が特別で、
うん、
私たちはこう集団全体とか組織全体のために何かこう工夫できると、でそれがこうなんか悪い方向に行っちゃったら、なんか国家のために個人が犠牲になって戦争行っちゃうとか、そういう話になるんやけども、まあ、人間の社会って本当に特別で、常日頃からさ、みんなのために、家族のためにとか、クラスのために、自分はこうしよう、こういうふうに行動しようみたいな言ってるよね、協力しようとか。
でもそういうのをすると気分良くなるんですよ。
気分良くなるね。
気分良くなります。
気持ちいいよね。
みんなのためにやってやったぜみたいな。
そうそう。だからそういうなんかすごい自分たちのね、心の中にそういった思いがあるんで、生物学、進化生物学の群島多に関する誤解っていうのはなかなか なくならないっていうのは、
うん、
まあ確かにそうだよね。
はい。
でもまあまあ今回こういうふうに一つエピソード設けて、まあ、あのリチャード・ドーキンスの利己的な遺伝子っていう本から少し外れましたけども、群島多関係の話題でした。
おいっす。
はい、ということでお話終わりますけれども、
はい、
Spotify のスマホアプリで皆さんお聞きかもしれませんが、感想質問受け付けております。
受け付けております。
ちょっとパソコン あのデスクトップではあのそれが見れないと思うんですけど、スマホで見てくれると Q&A みたいなコーナーで、メッセージいただくと我々見れるようになっています。
いや、みんなどんな気持ちでこのラジオ聞いてるのか、ちょっと、いや、だいぶ気になりますけどね。ああ、え、気にならないですか。
まあなんかあんま最近アンケートみたいにしてないですからね。
ああ、
でもまあまあいつかしたいなと思いますけど。
いや、どんなことを思ってるのか僕は気になりますけどね、は
い。じゃあまたね、そういったリスナーとのコミュニケーションもね、いつかできたらいいですけれども、はい、あの Spotify のフォロー、評価ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで2023年もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。